暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、春はいろんなイベントがあちこちでありますが、
そうですね、
先生のお店でもこの週末イベントが予定されているそうですね。
そうですね、はい、あのイオン西店の方でまた恒例のね、血管年齢の測定会をやりますんで、
はい、
皆さんね、お近くに来られた際にはどうぞお立ち寄りください。
結構人気があるんですよね。
そうなんですよ、本当に、ね、はい、行列ができて、来るときね、1日200人ぐらい来るんですよ。
あ、結構な皆さんいらっしゃいますね。
200人来て、で測ってって、はい、それでお話ししてってやるとね、もう2人がかり3人がかりで話してもね、結構大変なんですよね。
皆さん健康に対する意識も高いので。
そうなんですよ、
血管年齢測ってみたいなという方、うん、たくさんいらっしゃるんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、で定期的にまた測ると、うん、まあ、若返ったかなとか比べられることできますよね、
うん、そうそうそう、だって結果なんか目に見えないからね、うん、まあ、だからそれを大体、まあ、大体というかはっきり、何歳だとかって言ってくれるのもね、
はい、
うん、まあ、それが、まあ、あの本当の目安だと思ってもらってね、それで一喜一憂しないでね、うん、食生活気をつけてくださいねなんて話をして終わるんですけどね、
はい、うんうん、ね、ぜひあの皆さんも生活習慣を見直したり、ちょっと意識するきっかけになると思いますので、はい、うん、ぜひお時間ある方、19日金曜日から21日の日曜日まで、
はい、
午前10時から暮らしの保健室イオン新潟西店で血管年齢測定行われていますので、はい、どうぞお出かけになってみてください、はい、さあ先生、今こう健康意識ということをお話しあったんですけど、うん、最近芸能人の方が、うん、がんだったことを公表するニュースに触れる機会が多いなって感じませんか？
そうですね、なんかあれですよね、はい、まあ、古くはって言ったらおかしいですけども、
はい、
おそらく逸見正孝さんとかっていうアナウンサーがいたんですよ、
うん、はい、
知らないですかね、
はい、
お若いっていうことでね、あのやっぱり、は
い、
あれですよ、昔はがんって言ってくると、
はい、
まあ、本人には伏せてとかなんかって言ってたのに、
はい、
最近まあ本人に告知をするようになってきて、
で、
あるいはもう最近はね、それを公に出して、
はい、
私そういうね、がん撲滅の、まあ、啓蒙運動をしていこうとか、
はい、
そういった体験を話したりとか、なんていう方がね、どんどん増えてきて、
うん、
まあ、病気に対する関心も増えてきて、で、またそれで関心増えるとともに、まあ、その対策としてのね、
はい、
保険加入であったり、まあ、あの食事だったり運動だったりってことをね、
はい、
そういう方も増えてきて、本当にいいことだと思いますけどね、
うん、そうですね、うん、あの芸能人の方とか自分と同じ世代だとなおさら自分は大丈夫かなって不安になったり、がん検診行かなきゃなって思ったりしますよね。
そうですね、
は
い、特にあの女性の、ね、方がなよく、まあ、割にこう最近では SNS かなんかでね、
はい、
いろいろやってたりすると、あ、なんかこうお若いのにもうなるのかなと思うと、うん、なんかすごく身近なものに感じて、
人ごとには思えないですね。
昔はあれですよ、あの、まあ、例えばうちもがん保険なんていうのを扱ったりなんかしてますけども、
はい、
そうするとがん保険に入りたいっていうのが、いや身内でがんがの人がいたとかね、
はい、
お母さんがあのそうなったんでとか、
ええ、
あのもう亡くなったんだけどもすごくお金で苦労してとかね、あの親戚のおじさんがとかおばあちゃんがなんて多かったんですけども、
はい、
最近は今言ったようにね、
うん、
あのテレビを見て、
はい、
そのタレントさんがとか、
ええ、
ね、プロレスラーの方とか、
はい、
なんかっていうことで、
ええ、
ああ、そ、なんですかね、影響力がある方が自分たちのことをこう話をして、
はい、
皆さんも気をつけてくださいっていうことで、
うん、
すごく啓蒙されてると思いますけどね。
ああ、そうですよね、うん、でもし万一自分ががんになってしまったらって考えると、
うんうん、
先生が今おっしゃったがん保険で備えようって考える方も増えていますか？
がんといえばがん保険といってあるように、
はい、
まあ、あのがんに特化した保険なんですよね、
ええ、
で医療保険とかああいったもので言ってくると、
はい、
いろんな病気や怪我が出るんですけども、
はい、
がん保険っていうのはがんだけなんですよ、
うん、
でがんだけってそんな、なんでそんな保険があるのって言ってくると、
はい、
やっぱりがんでは治療にお金がかかると、
うん、
ということで、
はい、
がん保険 に特化していると、うん、というのがあるんですね、
はい、今治療も長引いているっていうふうによく聞きますよね。
まあ、がんでの突然死というのはまずあんまりありませんし、うん、
はい、
で見つかったらステージいくつでどんな治療していこうかとか、といった時にですね、例えばこんな治療がある、こんなあんな治療があるって時に、
うん、
例えばこれは切り刻んで痛くてで治る確率はどうか、まあ、ね、今の時代だとまあ5対5だと、
はい、
で片方は痛くなくて、ただ傷もつかなくて、
うん、
まあ、成功確率が8割を超えますよとかって言ってくれば、はい、ただこちらは保険が効くし、こっちは保険が効かなくて値段が高いんですよとかって言われた時に、
うん、
まあ、命をお金で買うみたいな場面が出てきますよね、
はい、
そんな時もやっぱり心配だということで、やっぱりその先進医療だったり、
はい、
診断給付だったりとか大きなお金が出るようにしている保険が、
はい、
がん保険ですよね。
そうですよね。今いろんなこう治療を受けられるようになって、うん、がんと付き合って生きていくっていうふうに言われるようになっていますよね。
そうですね、
うん、その中でがんの治療に、まあ、お金がかかった時にしっかりとカバーしてくれる保険があるっていうのはありがたいですね。
そうですよね、
はい、
同時にそのお金の出るタイミングっていうのも僕は大事だと思っていて、う
ん、お金が出るタイミングですか、
うん、でよくがんの保険でも入院給付金とか、
はい、
一時金とか、まあ、診断給付金とか、治療給付金っていういろんな名前がついてるんですけども、
はい、
まあ、大体が入院給付金に目が行きがちなんですけどもね、
はい、
入院給付金っていうのは入院した日数に応じていくら出るとなるんですけども、
はい、
入院の日数が決まるのは退院の時ですよね。
そうですね、先行きが見えないですから、うん、いくら治療費がかかるのかなとか、どれくらい治療が続くのか心配になりますね。
そうするとがんと言われたら、例えば大きく100万出る200万出るっていうお金が元手があって、
はい、
それであと入院したら入院日数に応じて退院の時にお金が来るとか、
はい、
まあ、こんな感じで組み立てていった方がいいと思うんですよ、
うん、
まずはなんていうんですかね、しっかりと手元に元手を持って治療を当たれるとかのは大きいんだと思いますよね、
うん、
はい、
そうですね、うん、診断された時点で大きな費用があれば、
うん、
ちょっと安心しますね。
そうなんですよ、
はい、
それと同時に今はがん保険とかだとがんになった時に以後のお金はいりませんと、
うん、保険料の免除の特約って聞きますよ ね、
まあ、例えばがんになった時に一番困るのは、
はい、
例えばすぐに入院するんではなくて、がんになった通院で治療しましょうとか、
はい、
あるいは手術をしました、でその後仕事に戻れないっていう方もいるし、
はい、
戻っても満足に働けない、
うん、はい、
今までみたいに遅くまでできないとか、
うん、
今までの仕事はちょっと体がきついんで、
はい、
職場が変わるとかなってくると収入落ちますでしょ、
そうですね、今の生活を維持しているその収入がちょっと減ってしまうとなると、
うん、
経済的にどうしようって考えますね。
そんな時、まあ、わずかでも一つでも保険料の負担が減るとかっていう意味では、
はい、
保険料負担が、うん、免除されるっていうのはいいですよね、はい、
そうですね。
であとはですね、そういった病気になった時には、
はい、
生きていてもお給料のように保険が出るとか、普通は収入保障保険っていうのはなくなってから出るもんなんですけども、
はい、
そういう病気になってくると、お給料のように出てくると、っていう保険もいっぱいありますんで、
はい、
まず死亡ばかりではなく、まあ、生存している時の病気、
うん、
主にまあがんとかなんかは代表的ですけども、
はい、
その時にはやっぱり治療も大事だし生活費も大事だし、
うん、はい、
そんなことも見ていくと、まあ、見ていくような時代になったのかもしれませんね、
じゃあがん保険と一口に言っても保証内容の選び方だったり、うん、どんな特約がついてるかは保険によって変わってくるの で、
そうです、ね、
中身を見ていくことも大事になるんですね。
そうですね、まあ、どうしてもさっき言ったように死亡ばかりに目が向きがちなんだけども、
はい、
その収入が落ちるっていうことがあったり、が、
うん、
っていうのはやっぱりこう見つかってから長いんだってなってくると、
はい、
一時金があった方がどのくらいとかいいかなとか、2年に一遍来るとか1年に一遍に来るとかいろんなパターンがありますんで、
うん、
そこは相談してもらうと、
はい、
まあここまでするとこのくらいに金額になるからここは諦めてとか、
うん、
ここは譲れないよとか、
はい、
なんていうことで優先順位つけて相談した方がいいと思いますね。
そうか、じゃあ保証の内容と保険料のバランスもあるということですね、
うん、大事ですね、はい、
はい、 先生、あのがんは今2人に1人と言われている時代ですので、
うん、そうですね、
もうがん保険は私たち一人一人がちゃんと考えないといけないですね。
そうですね、うん、まあ、車の保険考えても一生涯に1回も事故を起こさない人もいるし、
はい、
交通事故に遭うかってくると交通事故に遭う確率を考えれば大事な保険かもしれないですよね、うん、
はい、うん、じゃあがん保険まだ準備していないという方はこの機会に考えてみてください、はいはい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、2人に1人の時代です。はい、
2人に1人の時代です。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 431791までお寄せください。この番組への質問・感想・ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは 0250-235100 です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。